kuru pa re e yang ita kang a va um sa ku ra chi ra a rang ki ka mu i ma u shi re ka
イランカフテ、おはようございます。2011年8月7日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第124回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。ニブタニの様子ですけれども、ニブタニも毎日暑い日が続いています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で8月はシニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
7月24日に行われたバス遠足をレポートします。ビラトリ町アイヌ語教室と町立博物館が主催の博物館巡りバス遠足は、今年で23回目、歴史ある行事です。まずは7時50分、ニブタニアイヌ博物館に集合。66名が2台のバスに分かれて出発です。子どもチームのバスでは、窓から見える風景にアイヌ語の解説が入ります。
右側にね、フンペセトゥルっていう、フンペってアイヌ語でクジラのこと言うんですけど、クジラのセトゥルが背中で、クジラの背中の形をしている山がね、あるんですよね。正面に来ないと見えないんですけど、それがフンペセトゥルというクジラの背中に似た山ですね。もうちょっとして右側に家が出てきたら、その辺りから右を見ると、
この後クイズも飛び出して楽しく道東道を進みました。着いたところは帯広100年記念館。開拓期の生活を中心に、戦死時代からアイヌ文化記のコーナーなど、まんべんなく帯広の歴史を紹介しています。こちらでは学芸員の内田さんから説明をいただきました。
ちょっとこれは結構珍しいの、北海道の中で、最古の土器っていうのは実は帯広から出てる、これがそうです。ここにあるのが、道内最古の土器です。今展示もしていますけれども、だいたいその、歴年にするとですね、約1万4000年ぐらい前っていう、縄文時代の本当の初めの頃に作られた土器っていうのが、発掘されて、で、ここがそのアイヌ文化のコーナーになります。ここの資料のほとんどは十勝で収集されたものになりますけれども、複製資料もやっぱり多いです。で、やはりそのビラトリとか日高と違うのは、あまり資料が残ってないですね。やっぱりその茅野先生のような方がいらっしゃれば、多くの資料が残るんでしょうけれども、残念ながらこの辺りはそれほど、研究者、吉田洋っていう研究者の方がいらっしゃるんですが、その方あまり物に興味がなかったらしく、あまり物を集めてはいません。ですから、そんなに物としての資料が残されて、いないんですね。ここは皆さん多分ビラトリ町で、たくさんもっと多くの資料があって、いろんな資料を見たことがあると思います。その中でも、ちょっと十勝がに多いかな、他にはあまり見られないかなっていうのが、ルサという、あそこにありますけども、 ヨシで足で作ったあのお皿だとかそれからカゴなんですね、あれは多分他ではあまり見られない資料になっています。
ステップ下に落ちて燃えて、
ぬかだけのとこもあったけど、うん、そのうちに上がって今度石炭を入れて混ぜてさっと混ぜて炊くようになった。そしたら火力が
私こんな大きなタンクを受けたもんね。
これはちっちゃい方だけど、
この上にま
で
か
いこの上にタンクをこういうふうに。
この上に
こうやってこんな大きな
竹田さんだら待ち合い所だったから分かるね。待ち合い所があったね、
待ち合い所はね、石炭
これ 何ストーブっていうんですか、こういうのは。
ぬか
ストーブ初めて見ました。ぬかた
最後のお話に出たぬかストーブで実際に使われていた燃料はおがくずとのことです。ビラ取りでも40年ぐらい前は大活躍していたそうです。さあ次は子どもたちお待ちかねの帯広動物園。どう回るか楽しそうに相談していた子どもたちはバスから降りたらあっという間に駆け出していってしまいました。雨も上がって気だるげな動物たちの中、白熊のイコロが水に飛び込んだり浮きに飛びついたりしてめんこい顔を見せてくれました。昼食は帯広市内のランチョエルパソ。ボリュームのあるソーセージがドーンと乗ってるワンプレートでみんな満腹。のんべえの皆さんは帯広地ビールも堪能していました。次に向かったのは田中義武さんの花畑牧場。話題になった生キャラメルの工房では、暑い中で直火にかけた銅のボールの中のミルクをぐわーっとかき混ぜる従業員の方々が、爽やかにピースして私たちに見せてくださいました。回っていると生キャラメルソフトを食べているツアーメンバーとたくさんすれ違いました。その次に向かったのは帯広競馬場で万栄競馬の見学をしました。日高地方で主に生産されている軽種馬、競走馬と比べて首も足も2倍から3倍の太さのある重種馬が1トンにもなろうかという鉄そりを引いて2つの山を越える直線コースに脇を走りながらみんなで声援を送りました。昔近くでもやってたよ、バッチバッチムチを入れるのがかわいそうで見てられないというお年寄りメンバーの声も聞かれました。バスに戻るとなんと引率の S さんが買った200円の馬券が1860円になったと湧いていました。最後はお土産の買い出しに龍月スイートピアガーデンに立ち寄りお買い物、新作ロールケーキにたくさんの手が伸びていました。最後にビラトリアイヌ文化保存会会長の鍋沢さんに感想を聞いてみました。
今回のバス遠足で一番印象に残ったところはどうですか？
印象ね、いや、あの100年記念館というんですか、あれね、素晴らしい。あの内容としては興味深いものをまた参考にもいっぱいあるんだけどね、うん、時間の取り方とさ、それからあの、うんうん、私たちにも勉強になるし、うん、説明する学芸の方にも勉強になるから、うん、できれば質疑応答の時間がちょっとあればな。
あ、もうちょっと欲しかったですね、
はい、うん、お互いにそれあのレベルアップにつながるからね、うんうんうん、ただ一方的に気分というのでやっぱりこう質疑応答対話の形式がちょっとあってくれればなと、
うん、
すごく思いながら来ました。
はい、うん、ありがとうございます。
いい見学だったと思って喜んじゃいるんだけど、ね、
うん、
いまいちそこがね、
うんうん、
なんとかならないのかなという思いで感じました。
ありがとうございます。
盛りだくさんの博物館巡りバス遠足。子どもたちは帰りのバスでも元気いっぱい、クイズや歌で最後まで盛り上がって帰りました。さて、来年はどこに行くのでしょうか。今から楽しみにしておきましょう。四郎さんは今年のバス遠足、いかがでしたか？
はい、私もですね、あの、一緒に見学したんですけども、毎年ですね、参加者が多くなってきてるなという感じがしてますね。ですから、ビラトリ町内の人たち、そして二豚にアイヌ教室に通っている人たちが主なメンバーなんですけども、一般の参加者がすごい増えてるなと。ですから、これからもこの博物館バス巡り遠足は続けていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。今年は66名の参加でした。来年度は何人になるでしょうかね。それでは2つ目のお知らせです。ただいまビラ取町アイヌ文化情報センターアイヌ工芸館では木彫りコースターを作ってみようと題し、一般向けの アイヌ文化体験講座を行っています。8月24日まで午前10時から12時と午後1時から3時、1回250円でどなたでも体験できます。小学校高学年から大人まで体験でき、ラムラムノカ、ウロコ模様やモレウ、渦巻き模様などアイヌ文様の入ったコースターを作ることができます。企業組合二部谷民芸所属のプロの工芸家が分かりやすく指導してくれますので、夏休みのアイヌ文化学習や旅の思い出にぜひどうぞ。以上で本日の地域のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。
それではワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会を務めます茅野史郎です。順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
はい、引き続き仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、本日のテーマはですね、チプサン家という船おろしについてということをテーマに取り上げたいと思います。このチプサン家というのはですね、丸木船を毎年猿川に下ろしてですね、船を漕いで実際に乗るというそういうような行事なんですけども、まあ、この船下ろしにいつぐらいから参加したかということを順番にですね、大野さんからちょっと教えていただけますか。二豚には限定しなくてもよろしいですけど。
いつからということであるならば、なんて言うんでしょう、本当に最初に来たのは93年、平成5年ですね。ニブタニフォーラムって大きなイベントがあって、私は当時東京に住んでましたが、向こう仲間たちと車で、何台も一緒にツアーで来たんですね。その時チプサン家が、まあ、そのニブタニフォーラムと同じ時期で、まあ、ニブタニフォーラムがチプサン家と同時期にやったということになりますかね。あってですね、参加しました。ただあの時は確か人はあまりにもたくさんいたんで、船には乗れなかったと思います。確か私の記憶では、ね、あれが第1回ですね。ただその後はずっと来てませんで、10年ぐらい前ですかね、仕事で二部隊に来た時に、参加させてもらった。で7年前に北海道に引っ越してきた後は、毎年ではないけど、でも大体毎年来てます。夏の一つの楽しみなんでね。
なるほど。
去年も来ました。
仙石さんはどうですか？
はい、私は昨年引っ越してきましたので、その時にこういう行事があるということを初めて知って、覗きに行ってみました。船には残念ながらまだ乗ってないので、
ああ、そうですか。楽しみにしてます。じゃあ今年はぜひ乗ってくださいね。
はい。
あれ、丸木船もありますけども、木曽川でですね、船大工をやっている品田さんという方が作った和船もあるんですよね。
チャラセです。
そう、名前はチャラセといって、まあ、水面を滑るというようなことで、うちの父が命名しました。だからチャラセ号っていう、あれ何十人乗れますかね。
結構
20人
そんな行きましたっけね。
20人までは乗れないかな。でも丸木船の一番でかいやつは町立の博物館であるんですけども、今は国の重要有形文化財に指定されているため、もう出せませんけれども、かつては丸木船出してたんですよ。本当、町立博物館にあるやつはね、30人ぐらい乗れる。すごい大きいですよ。あれ実際展示物にね、子供たちなんか乗って写真なんか撮ってますけどね、町立博物館の方ですけど、ね、
今使ってる船、そのチャラセ含めて何艘ありました？
ね、うちの艦では実際出しているのはチャラセの他に3艘ですね。でその他に北海道アイヌ協会の、所有であるとか、あと二豚観光振興組合のものであるとか、いくつかそれぞれ所有者が違っているのが3艘ぐらいかな。確かね、ピラトリ町アイヌ文化情報センターにも1艘あるんですよ。あれはどこの所有かわかんないですけど、なぜうちの艦で、チャラセの他に3艘出した他に多分3、4艘はあると思いますね。
3 箇所もなんかいっぱいいらっしゃるみたいだからたくさんないとき
っと、うん、まあそうですね、順番待ちみたいに、順番
ですからね、ええ、あのなんか時々やっぱ乗れない人もいるんですよね、人が多すぎて。
なるほど、そうすると不満がね募ってもねちょっとかわいそうですから順番にちゃんと乗ってほしいなと思いますね。それで、まあ、実際ですね、このチプサン家というのは本来はどういう行事だったかっていうのを、恩野さん、分かる範囲でちょっと説明していただけますか。
まあ、昔はもちろんね、あの車とか自転車もないわけですから、あの船で移動したね、川沿いに。やっぱり重要なやっぱりあの、まあ、移動の、まあ、移動機関というか交通機関というかだったわけです。川を渡るのを船で渡ったりもしたでしょうし、あの魚を取るとかそういう時も船で、あの、ね、川に出てあの、まあ、魚を取ったわけですけどね。ただ特にその船を新たに作った時、心臓ですね、した時にその船に魂を入れして、船も神様ですから、その船の女神が、ま、様に、まあちゃそのね、人間がこれを使わせてもらって、まあ、いろいろ生活のために使わせてもらうと、魚を取ったり、いろいろ移動したりで、まあ、事故もないようにということで、まあ、そういう儀式をやって、まあ、あの船を出した。それをやっぱチプサン家って言ったそうですから、それを40年ぐらい前ですか、復活させたのは。
そうですね、今回第何回目でしたっけ。
42回
ですね。でも42回でも大雨で1回か2回中止になってるんですよね。
あ、なるほど。
だからその辺を除くと本当にもう40何年だよねぐらいになるかもわかんないね、うん、43回目だね、44回45年くらい前、うん、結構歴史はありますね。
第1回は四郎さんはあのいらしたんですか。
私はねもう小学生だったね、確かに、小学校5、6年だったかな。確かね、昭和もし40年に始まってるとすると、小学校3年生だね。だから41年なら4年生、42年なら5年生という感じですかね。
その時はどんな感じですか。今ほど盛大ではないですか。やっぱり地元、まだその大きなイベントにはなってない時代ですよね。
第1回まだその頃は第1回目だったらね。
地元だけで集まって。
それも船1艘しかなくてね、でそれにロープをかけて船底を砂利道引きずっていったんだよね、ガリガリガリガリ。だから1回引っ張っていくごとに船底が何センチかね減っちゃうんだよねそういう時代でしたよ、ね、
ああ、コロもなかったんですか。
うん、コロも使わないで、ちっちゃい船だから。
ああ、なるほど。
今のみたいに大型の船じゃなくて割と小ぶりだから、樹齢300年ぐらいのやつかな。300年もないかもわかんないな。まあなんせ本当に太いやつだと直径1メーター30や40あるよね、それよりもっとちっちゃい。だから本当に 4,5 人ぐらいしか乗れない。大人だったら3人乗るとこう喫水船っていうのは、なんていうんだ、船が沈むやつね、はい、もうあと10センチぐらいっていう、そういう感じの船でした。だからちっちゃかった本当に、うん、子供心に見てもちっちゃかったよ
本当のというか、その船おろしをこの畜産家のお祭りの時にやっている年もあるんですよね。
実際たまたまこう新造船ということでね、浸水式っていう形を兼ねてやる時もありますけども、その新しく作った船を翌年もまだ同じことやって使ってるんですよ。だからたまたま本当の畜産家ね、その浸水式なんかをやるようなのも実際あります。
そうですね、確か93年の時は新たに作った船一艘
を浮か
べたような記憶があります。
そうですね、あれ二谷フォーラム93というのがありましてね、ちょうどその時にあの船作ってたような記憶がありますね。で私も実際ね、93年の時にはその時確か他の人たち含めて3艘作ってるんですよ。でうちでも1艘作ってて、藤谷紀之さんが作ったその船を掘ってる様子を私、ビデオカメラで回して船作りっていう作品を20分間で作って、それを山形国際ドキュメンタリー映画祭に実は93年に出してるんですよ。ちょうどその頃ですからね、大野さん来たの。あ、その前だ、92年ですね。
作ったのが92年、
93年
あ、いや、フォーラム93年ですから、私が来たのは93年、
うん、あ、そうですか。あの
時に確か一層作った、新たに作ったのがあるんで、あそれをまあ浮かべるということをやったと思います。
あ、なるほどね、確かそうだったと記憶してますね。
あの時はね、そのフォーラムのために海外のゲストもたくさん来てたんでね、カナダの先住民の人たち、ね、そうそうそう、いろんな人たちもいて、その人たちも船に乗りましたよね。
あ、そうだね、うん、
そしたらその時は沈まずちゃんと進んだんです
ね。いや、もちろんもちろん
いや、ただ沈むというか
沈むとひっくり返る
のあれはやっぱ、まあ、船の時もあるし、船頭の操作もして、乗ってる人の のテクニックもあるんですよ、うん、乗るテクニックで、うん、あの、そうそう、重心を低くしてしないといけないから、下手に暴れたらダメだし、船が揺れた時はやっぱり重心がちょっと移動して、そのなんていうの、船がひっくり返らないようにね、そうそう、協力しないとダメなんですよね、うん、
今はひっくり返るのが楽しいみたいな業種、
うん、だいたい毎年一層ぐらいひっくり返る。
ただ、まあ、そうそう、私の父も言ってましたけど、うん、こう船に乗った時はね、全身力抜くんだそうですよ。
力入ったら
だね。もう力入るとね、こう、みんなでこう、左に揺れたり、右に揺れたりして、それがこう、だんだん振幅が大きくなって、ひっくり返る。
コツがあるんですね。
そうそう。だから力抜いて、こう、乗るといいそうですよ。
今年じゃあチャレンジしてみます。
ね、頑張ってみてください。それではですね、失礼しました。今日は、チプサン家、船おろしというテーマで、ワイワイガヤガヤをお送りしました。
茅野茂二二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌジャックアイヌマンド。
はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンの時間です。今日はですね、第86回目です。今日はですね、2人で簡単なアイヌ語を楽しみながら勉強したいと思います。大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人と申します。
クレヘアナックネ戦国優子ね、戦国優子です。よろしくお願いします。
はい。で今日はですね、先ほどのワイワイガヤガヤでも、話題になりましたが、船、に関する、ちなんだ、アイヌ語会話を勉強したいと思います。船のことはですね、チップと言います。チップさん決定は先ほど出てきました。船おろし。チップ、アイヌ語の船のことをチップと言います。まあ、ちょっとこれね、チにちっちゃいプがつきます。これアイヌ語独特の発音ですが、まあ、とりあえずこのチップという言葉の発音練習をしてみようと思います。私が言いますので、その後、仙国さんも、言ってください。チップ。
チップ。
はい、はい、はい、いいと思います。チップ。もう一回やってみますか。はい、チップ。
チップ。
はい。チに聞こえるかもしれませんが、チップという、チの後にですね、口を閉じる発音です。チップというね、ちょっとこれ、難しいかもしれません。
言えてるかどうかが非常に不安です、ね。
はい、大丈夫です。
チップ、
チップ、チップ、口を閉じるだけで、もう、プッと言いかけて、発音を止めるような。
止めるような。はい。
チップ、チップといったらちょっとやっぱり、本来の発音ではないんで、チップっていうのはね、この本来の、アイヌ語の発音ですね。
はい。
はい、今日もですね、会話の形で、勉強したいと思います。ヌプリさんとノチウさんという名前になってます。山と星ですね。それぞれ、その二人の人の会話となっております。はい。では、まずですね、一行一行ですね、私が読みますので、その後、仙国さんもついて、発音してみてください。はい。いきます。ニサッタ、フェリーコア、サモルモシルン、カルパクスネ。
ニサッタフェリーコアサモロモシルンカラパクスね。
はい。ニサッタフェリーコア、明日フェリーに私は乗ってサモロモシルンカラパクスね。本州に行きますと。 いうことですね。その次行きます。サモロも知ったシリセセクナンコロ。
サモロも知ったシリセセクナンコロ。
はい。サモロも知った本州ではシリセセクナンコロ。暑いでしょうねと、言ってます。実際暑いと思います。
そう
ですね。はい。次ですね。エチプスワルウェー。
エチプスワルウェー。
ちょっと、プの発音も気をつけてもう一回言ってみます。エチプスワルウェ
プは、プって言わないです。
エチプ、エチプ、ゆっくりで、エチプスワルウェと。
はい。エチプスワルウェ
ピリカ。はい。いいと思います。はい、いいと思います。そんなピリカ。とてもいいです。そんな、エチプスワルウェチプスワという言葉が出てきましたが、これは船酔いのことです。船に言うことをチプスワって言います。チプっていうのはですね、船のことですから、このまま座という言葉を使います。お酒に酔うとかね、そういう時は、洋式とか言うんですね。違う言葉を使うんですが、船に酔う時はチップスワという言葉を使います。あなたは船に酔いますかと。仙国さんはエチプスワルウェ
かなり弱いかもしれないですね。
あ、ダメですか。
はい、
はい、いや実はちょうど今度、仙国さん、本州の実家にお帰りになるというお話聞いたもんでこういう会話にしたんですが、じゃあ船酔いちょっと心配ですか。
あ、普段のフェリーだと大丈夫ですね。あ、観光船とかに乗るとちょっと弱いですね。
ああ、なるな、
はい。
次に行きます、はい。あなた船に酔うんですかと聞かれて、こう答えます。そも
そも、
これはいいえということですね。はい。チップケラマスは
チップケラマスは、
はい、船は私好きですよと言ってます。チップケラマスは、
チップケラマスは、
カニカカルパルスイ、
カニカカルパルスイ、
私も行きたいですという、受け答えになってます。それでですね、じゃあ次はですね、会話の形で、やってみましょう。私が先にぬくりさんのセリフを言いますので、のちゆさんの方を仙国さんお願いします。はい、感情を込めてできるだけ。はい。にさったフェリコはサモロモシルンカルパクスね。
サモロモシッタシリセセクナンコロ。
エチプスワルウェ。
ソモチプケラマスはカニカカラパルスイ。
はい。明日私はフェリーに乗って本州に行きます。本州では暑いでしょうねと。あなた船に酔うんですか？いいえ、船は私好きですよ。私も行きたいですね。という、会話になっています。それでですね、いくつかこの会話に出てくる単語ですね、を練習しようと思います。まず、サモロモシリ。
サモロモシリ。
ですね、サモロモシルンっていうと本州にっていうことになります。このサモロモシリ。もしりですね、はい。これだけで練習しようと思います。もう一回言うので、仙国さんも発音してみてください。サモロモシリ。
サモロモシリ。
はい。サモロモシリというのは、アイヌ語で本州のことですね。昔のアイヌ民族が、本州のことをこう呼んでたんですね。四国とか九州に行くことは、そう、めったになかったと思うんですけどね。本州。シサンモシリという言い方もあります。シサンというのは和人ですね。モシリが、国、島ということですが、和人の国と、サモルモシリ、と言いますが、これはよく出てきます。ちなみに北海道は何ていうかご存知ですか？
あれ、アイヌモシリ。
アイヌモシリ、はい。アイヌモシリとアイヌの国、アイヌの島ということで、よく、北海道という意味で使うことが多いんですけど、実際はですね、厳密に言うと、アイヌ民族、北海道だけでなくですね、カラフトであるとか、千島にも住んでたわけなので、アイヌモシリ、アイヌの国、アイヌの島というと、これはだから必ずしも北海道に限ったことではないんですね。ヤウンモシリという言い方があります。ヤウンモシリ。これが北海道そのものを指す言葉として、これよく出てきます。ヤウンモシリ。ヤウンというのは、いわば本土みたいな意味ですね。本土というか、自分たちの丘の丘というかの陸。陸の国っていうんですか、こっち側ってことです。簡単に言うと。だから平たく訳せば、本土ってことですね。アイヌ民族、北海道アイヌからしたら自分の住んでる島はヤウンモシリ。本土ってことになります。それで、カラフトであるとか、千島なり、本州があるわけですね。だからそこに、船で行ったりも昔はして、好影響したとかですね。そういう話もあります。 はい、次ですね。先ほど最初も練習しましたが、チップという言葉ですね。船です。はい、言って、じゃあもう一回練習してみましょう。チップ。
チップ。
はい、もう一度言ってみます。チップ。
チップ。と言っちゃい
ました
、
ね。うん、まあ、うん、うん。もうちょっと、まあ、チップというこうね、こう、はい、チップ止めるような発音で言っていただけるとよろしいかと思います。はい、で、チップはまあ船ですが、で、まあ、これはですね、まあ、船といってもいろんな船があります。うん、まあ、アイヌの昔の生活では丸木船。ということになりますけど、まあ、ただ、船全般を指す言葉ですから、特にこのチップという言葉は丸木船ということではなく、だからまあ、鉄の船なり、まあまあ、プラスチックなり、漁船でも、大きな船でも、言ってもいいと。
フェリーみたいな大きいのもチップっていうで、違和感ないですか、
ね、まあ、言っていいと思いますけど、ただまあ、ポロチップ、大きな船と言ったり。まあ、フェリーはね、外来語ですけど、はい、まあ、大きな船。あと、まあ、他にペンチャイとかですね。ペンチャイという言葉がアイヌ語にあります。ペンチャイ。これは日本語の弁財船ですね。昔交易などに使ってた大きな船をペンチャイと言ってたんで、これ大きな船のことはペンチャイと。はい、これアイヌ語に入ってるんですね。いうこともありますが、まあ船を指す一般的な言葉でチップと言いますから、もしくは戦艦、軍艦でもね、チップと言って言えると思いますけどね。ただ、昔の生活ではまあ丸木船が普通でしたから、チップチップと言ったらまあ丸木船だったんでしょうけどね。他にもいろんな船がありますからね。でちなみに似ている言葉でチェプというのがあります。はい、チェプ。
チェプ。
はい。チェプというのはこれ魚のことです。うん、でチップとチェプとね、チとチェで違うんですけど、これ全然意味が違いますので。はい、でこれ生ってですね、なぜかですね、北海道でですね、チップ弁当ってのがあるんですね。あれは支笏湖の方で作って、売ってるんですかね。ご存知ですか？
チップチップっていうのはなんか聞いたこと
が、チップ弁当とかチップとかね。はい、チップ、でチップ、これですね、ヒメマスのことです。うんうん、なぜかヒメマスのことをチップと言ってですね、そのヒメマスの弁当、こう名物でですね、うん、チップ弁当だなんていうのがですね、あったりするんですけど、でもそれだと船になっちゃうんで、まあ、有名な話ですけど、アイヌ語学者の、チリマショウさんが、そのチップ、その、本当はチェップなのにチップチップって間違って、うんうん、いろいろ書いたりしてるんで、和人は船を食うというね、はい、ちょっと皮肉ったような、そういうタイトルの、うんうん、文章を書いたことがあって、そういう名前の本も出てます。うん、和人は船を食う、ね。それはだから、チップは食べられないよ。チップは食べれるけど、チップは食べられませんよということで。ですので、チップ弁当という名前で、ヒメマスのお弁当をですね、あちこちで、売ってますけど、これはまあちょっと適切ではないので、まあ、これはちょっと気をつけていただけたらなと思います。はい、ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを、終わろうと思います。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
本日のお客様は、ピラトリ町役場アイヌ施策推進課課長の貝沢和成さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、貝沢和成さんのご出身地を教えてください。
私は二豚に出身です。まず本日はこの編集うちの放送にお招きいただきまして、まずお礼を申し上げたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。まあ私も二豚に出身ですので、貝沢和成さんは私の先輩で、まあお家もですね、だいたい1キロまでは離れてない近くの方だっていうのは承知してますけれども、まあ、ラジオですので、リスナーの方に紹介する意味でですね、型通りの質問をさせていただいております。
はい、わかりました。
次なんですけども、ビラトリ町役場ではですね、最近、アイヌ民族出身者で課長まで務められた方は、貝沢課長だけでしょうか？
諸先輩がおりますので、詳しい内容はわかりませんけども、まあ、近年では、私が一番、最初かなと思います。また先輩の中では数多く出世された方もおりますので、そういう面では多いのかなというふうに考えています。
はい、次の質問なんですけども、日高管内の市町村自治体でアイヌ施策推進課を設けているのはビラトリ町だけでしょうか？教えていただけますか？
今市町村合併が行われて、日高管内では7町村町があるわけでございますけれども、アイヌ施策推進課、課として設けられているのは、ピラトリ町だけですね。はい、
なるほど。まあ、このアイヌ施策推進課という課を設けているということは、 やはりそれだけアイヌ民族に対する政策に重点を入れているということも言えるでしょうか。
はい、歴代の町長、私は3人の町長、今回が4人目の町長に仕えているんですけど、皆さんやはりアイヌ文化、とりあえずそのビラトリ町におけるアイヌ文化については、その振興を町の重点的な政策に据えておりますことからも、やはり重要な位置づけがなされていると思います。
はい、それでは次の質問なんですけれども、アイヌ施策推進課ではイオル事業、すなわちアイヌの伝統的生活空間再生事業に取り組んで4年目になりますが、進捗状況を教えてください。
はい、ご存じの通り、イオルの再生事業につきましては、国と北海道の補助事業で、財団が実施している事業でございます。まあ、その実施主体として、ビラトリ地域のアイヌ協会をはじめとする人々によって組織された団体で協議が進められております。それで具体的に申しますと、イオルの森ですとか、あるいはコタンの再現空間、水辺空間などですね、それぞれ整備が進んできております。今年で4年目になるわけでございますけれども、まあ、今後は、これらの基盤を活用したいわゆる伝承活動ですとか、あるいはその生産される自然素材の供給ですとか、そういうようなものがですね、着実に進んでいく状況ではないかというふうに考えています。
まあ、特にですね、知性アイヌの伝統的家屋が今年は何件目でしたか。4件、5件目。
はい、今年でですね、5件目になります。
知性の活用状況なんかはどのようになっているか教えていただけますか。
は
い、
まず最初にポロ知性があります。まあ、これは活動の拠点ということで、古老の方々がですね、実際にそこの地勢のお守りをしているということで、訪れる観光客ですとか、あるいは町民の方々にですね、アイヌ文化に触れていただくような取り組みをしている地勢でございます。
まあ、ポロ地勢というのはアイヌ語ですけども、これは大きい家ということですよね。
はい、その、
それが一棟建っているということですね。
はい、
そういうことです。これは大きさはどのぐらいでしょうか。何件の何件というか。
ですね、まあ、何件の何件って言いますか、大きさそのものはですね、処方法の関係もありまして、
はい、
100平米を超えない範囲で建てているところです。
なるほど。100平米っていうと、あれは
坪、坪でいうと33坪になると。
なるほど。はい、でもポロシテだとあれ何件ですかね。4件の5件で20坪だから、それより大きいんですね。
大きいですね。
33坪以下ってことは。はい、そうですか。
はい、
かなりでかいと。このまあその伝統的家屋知性ですけども、これをまあ5軒目建てるということになると、その知性の建築技術の伝承っていうのはどういうふうになってるでしょうか。
はい、夜再生事業については先ほど申し上げましたように、平成18年度から白老町において進められ、平成20年度からビラトリ地域において進められたわけでございますけれども、ビラトリの進め方としては、いわゆる伝承者と言われる伝承技術を持っている方々、こういう方々と新たなその担い手となる作業従事者という形で、さまざまなその事業を展開しておりまして、新たなその作業従事者、いわゆる担い手と言われる方が現在3名おりますから、その方々に技術の伝承を図られていっていくというふうに考えています。
なるほど。イオルの森というのはビラトリ町の町有林及び国有林も指定されてるんですか。
町有林のみ
ですね。町有林のみですね。はい、その町有林でそのイオルの森というふうに指定されて、具体的にどのような活動されていますでしょうか。
町民、かつてその町民の森でありましたその二部谷の猿川の右岸、はい、そちらの210ヘクタールの町有林をですね、イオルの森という形で、条例化させていただきまして整備を進めております。具体的にアイヌ文化にいるような自然素材の多く育つ森林へ誘導するということで、実際には宅伐制御などをしながらですね、そしてその跡地に、エンジですとか水木ですとか、あるいはオヒョウの木などをですね、植栽する計画で活動を続けております。
なるほど。水辺空間の方にもちょっと教えていただけますか。どのぐらい進んでいるかということなんですけど、
はい、水辺空間においては、いわゆるそのかつてその農耕を行っていたという 事例がアビラトリ地域にはございますので、そのようなことを踏まえて、いわゆる川場ではあるけれども、水が乗るとしても水が乗った後にですね、工作ができる、そういうようなことを目論んで、造成した地域で約10ヘクタールございます。畑として活用しているのはそのうちの約3ヘクタールでございまして、残りの7ヘクタールについては茅場として造成しているところです。
はい、それでは次の質問になりますけれども、つい最近ですね、内閣官房長官を座長とするアイヌ政策推進会議から報告書が出されましたが、このアイヌ施策推進課という課ではですね、どのように捉えているか教えてください。
極めて重要な報告が出されたということで、これから国がですね、今までになかった活動施策を展開することとして期待しております。国がようやくその重い腰を上げたのかなということが実感として我々は考えております。ただ一方で、国が動き出すということはかなりの確実性を持ってアイヌ文化の振興ですとか、アイヌの人々に対するさまざまな施策が進むと思いますから、それらを注視しながらですね、連動する形で、小さな事態でありますけれども、ビラトリ町としても具体的な施策につなげていきたいなと、このように思っております。
はい、最後の質問になりますけれども、今後のですね、アイヌ民族に対するビラトリ町の政策または長期的な展望を教えてください。
ビラトリ町では平成22年の3月にビラトリ町アイヌ文化振興基本計画を策定してきております。この定められた基本計画に基づきまして、現在さまざまな事業を展開しているところでございますけれども、事業をこう実施するにあたっては、この計画を策定する中でもさまざまな議論がありまして、政業に結びつけるアイヌ文化の継承ということが何よりも重要であるということが言われておりますから、それにちなんだですね、事業展開を考えております。とりわけその制御に結びつけるというためには、そのアイヌ文化についてですね、詳しく知っていただいた上で、そのことを例えば来られる方に説明する、そういうようなですね、新たなその修行の場なども作り上げれたらなというふうに考えております。
はい、先ほど1点だけちょっと聞き忘れたんですけれども、アイヌ政策推進会議の中でですね、ビラトリ地域にはその工芸を訓練する施設なども必要だという一文が入ってたと思いますが、その辺に関するそのアイヌ施策推進課としての評価をお聞かせください。
政策推進会議の方ではですね、今言ったようなことが政策推進会議の報告の中に出てきましたので、それについてはですね、大変高く評価しております。とりわけその猿川流域に伝わる伝統工芸技術、これについてはですね、やはり将来に守り受け継いでいくことが何より大切と思いますから、それに関連した施策がこの統治においてですね、進められることを強く望んでいます。
はい、本日のお客様はビラトリ町役場アイヌ施策推進課課長の貝澤和成さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
カンピソ氏、アイヌ文化やアイヌ語を学ぶのに参考になる本や、ピパウシスタッフが読んで心を動かされた本を紹介する新コーナーです。今月の担当は大野さんです。大野さん、よろしくお願いします。
はい、今日からですね、新コーナーとしてピリカカンピソ氏というものを始めさせていただくことになりました。ピリカというのは良い、カンピソ氏というのは本のことです。ということで、アイヌ民族関連のものを中心に、皆さんぜひ読んでいただきたいと思うような本を、紹介し、させていただくことになりました。今日はですね、私、大野節人が、担当させていただきます。で今日はですね、この FM ピパウシの、創設者で、 あり、あの現、局長、茅野史郎さんのお父様であります茅野茂さんの、著書のうちの一つでありますアイヌの石踏みという本を紹介させていただこうと思います。アイヌの石踏みですね、石碑の碑です。アイヌの碑って読んじゃう人もいますが、正しくはアイヌの石踏みという名前の本です。でこの本はですね、昭和55年、つまり、1980年に朝日新聞社から、出版された本です。で現在はですね、この朝日文庫というシリーズに入っています。文庫になったのが、1990年ですね、平成5年になります。で、まあ、この2009年の版で、12冊、文庫本の、増刷されているわけですね。ですから、かなり多くの方が読んでいる本だと思います。で、これ、文庫本ですので、460円、プラス、税という価格になって、手頃な価格です。で、朝日新聞社からもともと出た本ですが、今はですね、朝日新聞社の、出版部門が独立してですね、朝日新聞出版という名前になっています。朝日新聞出版から出ている本です。で、この本はですね、茅野茂さんが数々の著書を出していらっしゃる中の、一つなんですが、その奥はですね、アイヌ文化やアイヌ語の関連、アイヌの昔話、民話、絵本、あといろいろな随筆エッセイがある中で、これは茅野さんの自伝です。生い立ちから始まり、この本が出ました、1980年あたりまでの、自分の、いろいろな、道のりを、綴った本でして、で、これはですね、本当にこの茅野茂さんというですね、一人の人、アイヌ文化、アイヌ語の伝承保存に、一生かけてですね、取り組んでこられたこの茅野さんの、人生の一つの、人生が凝縮されている本でして、実はですね、何を隠し、そう、私がですね、生まれて初めて読んだアイヌ民族関連の本が、この本でして、これは私当時ですね、岡山県にいまして、高校生でしたけど、この本を読んで非常な、感銘を受けました。それまで本当にアイヌ民族のことは知らなかったんですが、本当に知らない。アイヌという民族がいることも本当にほとんど知らなかった。で、これを読んで、非常な衝撃を受けまして、日本にもこのアイヌという独自の言語文化を持っている、少数者がいる、少数民族がいるんだということを、分かりました。それでですね、アイヌの、文化や言葉、アイヌ語ですね。そして、アイヌの歴史など、そういったことに、関心を持って、思ったんですね。ですから、もしかしたらこの本がなかったら私は、このアイヌ語、アイヌ文化に関わってないかもしれませんし、もしかしたらこのピパウシにも、来てないかもしれない。そういう意味で私にとっても非常に、思い出深い、重要な本です。で、この本はですね、この1926年、大正15年にお生まれになった、この茅野茂さんの、生い立ちから、始まっているわけですが、茅野茂さんはこの、皆さんもご存知のように、この、ビラトリ町、二部谷でお生まれになったんですね。その、ご自分の生い立ち、で、当時はですね、ご両親以外、自分のご兄弟や、あと、祖父母、の方が、と一緒に、暮らしてらっしゃったんですね。で、当時はまだまだそのアイヌの言葉や文化が、生きた形で、あった時代ですから、特にこの茅野茂さんのおばあさん、テカッテさんはもうアイヌ語ばかりを話す方で、その方から、いろいろなアイヌ、もちろんアイヌ語を家で使うでしょうし、そのアイヌのいろんな昔話を聞かせてもらったり、そういった形で、育ったわけですね。そういった自分の、生い立ちの話、そして自分の、両親、特にお父さんがですね、これまたアイヌ語やアイヌの儀式に精通された方、アレッカアイヌさん、貝沢清太郎さんでしたから、そのお父さんからさまざまな、アイヌの教えを、教えられながら育った。その一方ですね、もちろん子供ですから、野山を駆け巡っていろんな草で遊んだとか、いろんな歌ったり遊んだりした、そういう思い出話ですね。本当にこう、なんていうんですかね、当時の二部谷という村のアイヌ人たちの生活がもう本当にこう生き生きとですね、こう描写されてるんですね。で、その他ですね、 このご自分のこのおじいさんたちの苦難の時代、江戸時代のお話、これ、ね、まあ、有名な話ですが、自分のそのおじいさん、徳川ラムさん、が、まあ、こう強制徴用でですね、あっけし、本当にここからですね、車で行ったら本当に何時間もかかる、本当にもう5、6時間かかるんじゃないですかね。そういう遠くまでですね、強制徴用されてですね、まあ、働かされた。で、苦労して帰ってきた。そういう話、まあ、も、まあ、綴られております。で、まあ、当時はですね、もうその大正、昭和の時代ですから、まあ、日本も、まあ、戦争に、突入して、まあ、そういう大変な時代でした。その中で、まあ、アイヌの、言葉や文化が、まあ、失われていく。その中で、だんだん、まあ、自分もですね、大人になり、まあ、いろいろ、山子ですね、木こりとか、まあ、測量とか、そういう仕事をしながら、まあ、小学校でですね、仕事してたんですが、やっぱ徐々に、自分のアイヌの、ね、生まれを、まあ、見つめるようになって、こう、民語を集めたり、アイヌ語や、まあ、アイヌの文化を、まあ、伝承、記録、保存していく。そういう決意をして、まあ、いろんなことに取り組むようになった。そういう道のりがですね、綴られています。例えば、アイヌ語学者のチリマシオさんや、金田一京介さんとの出会い、そして数々の古老からの教え、そういった、中で、まあ、こう、いろいろな、本当に民族の伝統を残す、ことに取り組むようになった奇跡ですね。まあ、この昭和50年、1980年に、頃までのこのカエルさんの道のずっと続いたものです。ということでですね、これはですね、このアイヌ民族、カエヌシゲルさんという一人の人だけでなく、このアイヌ民族ニブタニのこの生活史、当時の状況、そういったことを知る上でも非常に、素晴らしい本だと思いますので、私はアイヌのことに興味を持った人がいたら、ぜひこの本を読んでくださいといつも勧めているんですが、まあ、ぜひですね、この放送のお聞きの皆さん、読んだことある方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひですね、この本を、まあ、手に取って読んでいただけたらと思います。この本は、まあ、英語やですね、韓国にも訳されて、外国の方に読まれているという本です。ということで、今日のピリカカンピソシはですね、カエヌシゲルさんのアイヌの石踏みを紹介させていただきました。
第124回目の最後のコーナーとなります。チプサン家についての詳しいお知らせを仙石さんからしていただきます。どうぞ。
はい。今年度の第42回チプサン家は、前夜祭が8月20日土曜日、本祭が8月21日日曜日に行われます。夕方5時から始まる前夜祭では、町民税 1% まちづくり事業で助成を受け、大高しずる坂田明ジョイントライブが行われます。ニブタニアイヌ文化博物館横、イオールのポロチセ前に皆さん、お誘い合わせの上お集まりください。夕方5時です。21日日曜日の本祭では、10時からアイヌ資料館前で縁結びの石祭り、イオールのポロチセでカムイのみ、古式舞踊が行われた後、午後1時からニブタニタム下流部で、チプサン家、船おろしの儀式と丸木舟体験が行われます。水に入っても大丈夫な準備をして、ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。今日もですね、もうエンディングまで進んでまいりました。今日はですね、新しいコーナーとして、ピリカ・カンピソシといういい本の紹介。まあ、直訳するとそういう意味になるわけですけども、まあ、おすすめの本の紹介ということで、スタッフがですね、まあ、順番に自分のお好みの本というか、おすすめの本を、これから一冊ずつ紹介していきたいと。そのようなコーナーですね。で、先ほど大野さんからも、アイヌの石踏みの紹介ございましたが、この本は私も好きでして、私の父が書いてますから、私の祖父は和人の奴隷だったという内容があります。それは私から言いますと一代上ですので、私の曽祖父は まあ、和人の奴隷だったというような話になるわけで、いろいろなところへ行って、まあ、お話をさせていただく機会などがある場合は、この私の父が書いたアイヌの石踏みの中の話なんかも紹介させていただく場合もあります。まあ、その他にですね、今日は、実は3人でやってるんですね。いつもは 4,5 人いるんですけども、まあ少数制になってきたのかなという気もするんですが、仙石さん、今日どうですか？3人でやった感想ちょっとお聞かせください。
いや、なんか出番がいっぱいあってドキドキしっぱなしで1時間過ぎてしまいました。
でもなんかあっという間ですよね、1時間でも ね、
ね、
まあ、ニュースあり、ワイワイガヤガヤあり、インタビューコーナーあり、アイヌ語ワンポイントレッスンがあって、で今日は新コーナーということでピリカカンピソシというコーナーありました。まあ、いつもですとカムユカラとかユカラ、または前回でしたらユハイオチシ、こういう歌なども紹介してましたけども、まあ、今日はそういうアイヌ語に直に触れるコーナーちょっとなかったんですが、まあ、アイヌ語ワンポイントレッスンで少しアイヌ語はできたとは思うんですけども、大野さん、今回出番多かったんですけど、どうですか？感想一言どうぞ。
はい、この今日紹介するためにアイヌの渋みを改めてですね、読み返してみたんですが、まあ、本当にいろんなことを思い出して、私にとってはとても思い出の強い本ですので、ぜひですね、この放送を聞いてですね、一人でも二人でもこの本を読んでくれる人がいたらいいなと思っております。
そうですね、まあ、特にFM ワイワイをお聞きのリスナーの皆さん、値段も比較的安いです。483円でしたかね、消費税込みで。
まあね、図書館にもあるでしょ。
そうですね。
ある可能性が高い。朝日文庫ですからね。図書館にもあるかもしれない。
そうですね。ぜひ興味をお持ちの方は、図書館でアイヌの石踏みと朝日文庫ということで、文庫版を手に取ってですね、読むことができると思いますので、ぜひ、頑張って読んでみてください。今、ちょうどスタジオの外はですね、天気がすごい良くてですね、日が照っているところです。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ、失礼しました。FM ピパウシ第124回目の放送もお別れとなります。次回は9月11日の午前11時から正午までお送りいたします。次回もお楽しみに。イライライケレー。Yeah.
ャチャチャ